自分も例えばプロテインを飲んでいるとか、成長したいのでもうクラブみんなで何か飲んでるよみたいなところもあると思うんですけれども、こういったサプリメントというところでは先生いかがですか？
医薬品の場合は入っている成分をすべて表示しなければならないという義務がありますが、サプリメントの場合はないので、実は何が入っているかわからないっていうのがとても怖いところだと思います。ビタミンとかサプリメントとか、その中心になるものは当然表示をされていると思うんですが、そうじゃないものって、そこのサプリメントの会社が意図的に入れなくても混ざってきてしまうことがある場合があって、そこまできっちりコントロールされているっていうものばかりではないので、もちろんちゃんと作っていらっしゃるところもたくさんありますけれども、そうじゃないところもあるので、そうすると実はサプリメントってちょっと怖いかなっていうふうには思います。
そうですか。じゃ、そのサプリメントからドーピング防止規則違反のものが出てくるということは、
ありえます。
それもあり得るんですか。
微量であったとしても、体から検出をされてしまえば、それで違反は違反ということになりますので、全てのものがそうなんですけれども、意図的に使ったか意図的でなかったかはわからないので、検出をされてしまったらもう違反物質を使用したというカテゴリーになりますので。
悪意がなかったという観点で考えたら、先生、小さい頃からそして大きくなるまでの間にご飯をいっぱい食べて成長するだけでは不足なものがあって、こうサプリメントで補ってきて、で頑張って頑張って頑張ってきたのに、いざ世界の舞台に出てみるとアウトとなってしまうと、なんかやりきれませんよね。
そうですね。もちろんその努力をしているということが皆さんを感動させるし、努力をしている人たちは最後の結果を求めて、達成感を求めて努力をしているんだと思いますので、ある程度の年齢から注意をする必要があるんだと思いますし、
ですね。
現在国体とか出るぐらいの、例えば県代表とかの選手になってくると、高校生ぐらいから注意をしてくださいっていう環境をしているスポーツ団体はあるようなんですが、まだまだちょっとこれからの部分はあるのかなと思います。
ではスポーツ選手がうっかりドーピングをやはり防いでいかなければいけないと思うんですが、防ぐためには誰に相談すればいいのかというところ、ぜひ窓口を教えていていただきたいと思うんですが。
そうですね。日本アンチドーピング機構が JADA がスポーツファーマシストという制度を今認定制度にしています。で、現在6000人ぐらいのスポーツファーマシストがいるっていうのが先日ちょっと伺ったんですけれども、講習を受けて認定をされてっていうスポーツファーマシストが、岩手県内にもたくさんいますので、そういう方に相談していただけるのが一番いいかなっていうふうに思います。薬剤師さんであれば薬のことは大概わかりますので、薬剤さんに相談でも構わないんですが、やっぱりどれが違反でどれが違反でなくて、でもう一つとても難しいのは、競技によって違反物質が違う場合がありますので、その辺も含めて相談をするとしたら、やっぱりスポーツファーマシストっていうその資格を持ってらっしゃる方に相談をされるのが一番いいと思います。スポーツファーマシストが在籍していますっていうステッカーがちゃんと薬局に掲げてあるところがありますので、そこへ行っていただくのが一番いいかなと。で、あとは岩手県の薬剤師会にも窓口がありますので、そういうところで相談していただいてもいいのではないかと思います。
ということは、先生、スポーツ界と薬剤師の皆さんの連携というのはもう近年進んでいるということなんですね。
まだまだこれからなのかなというふうには思うんですが、例えば岩手ですと釜石シーウェイブ、ラグビーのチームがありますが、そこには専任のスポーツファーマシストの薬剤師の方がいらっしゃいますので、少しずつですけど進んできているかなっていうふうには思います。
いよいよ来年は岩手国体
そうですね。
ね、でもありますが、ちょうどこう風邪をひきそうな時期に大会も入ってたりすると思うんですが、そういう風邪薬の時にも選手の皆さんはこのうっかりドーピングにならないように
そうで
気を
す
つけ
ね。
ていかなければ
だ
い
か
け
ら
ないという。
まずお医者さんにかかって診断を受けるときに、自分が何のスポーツの選手であるかっていうことは告げた方がいいんじゃないのかなと思うんですね。それでそのまま処方箋を出していただいて、薬局へ行って調剤をしてもらって、お医者さんも薬剤師さんも その選手がスポーツ選手だと知らなければ普通に薬を出してしまいます、うん、だからそこで言っていただければ、あ、じゃあこの選手だったらこれは気をつけなきゃなんないねっていうのは、まあ、お医者さんが分かってくださればしてくださるでしょうし、最低限処方箋持っていった段階で薬剤師さんがそれが分かればこういう選手なんで処方を変えてくださいっていうのをお医者さんにも言えますので、やっぱりまずそこで何のスポーツの選手かで、例えば今度大会がいつあるとかいうところまで言っていただけると、そういう間違いは起こらないんじゃないかなと思います、
はい
はい、あの同じことが薬局へ行って薬局で買える、普通にこう棚で買えるようなあの薬を買う場合もそこの薬剤さんに言っていただければ判断してくださる方はいらっしゃると、はい、思います。
はい、さあそれでは佐塚先生から今日のまとめ、そしてリスナーへのメッセージをお願いします。
はい、薬の材形っていうのはとても大切で、私が自分の専門性から言うと一番声を大にして言いたいのは、先ほどお話をしましたけれども、例えば1日3回が1日1回になっているものっていうのは、簡単に言いますとその1個の錠剤カプセル剤に3倍の量の薬が入っているっていうことになるんですよね。ですからそれをカプセルを開けて飲んでしまったら、いっぺんに3倍の量が吸収されてしまったり錠剤を砕いてしまったら同じことが起こりますので、薬の形っていうのを本当にちゃんと守って服用していただきたいなというふうに思います。それからもう一つ、アンチドーピングとかに関してですけれども、決して治療ができないというわけではないので、何の薬を使えるかっていうのは理解をしていらっしゃるスポーツファーマシストの方がいっぱいいらっしゃいますので、ぜひ自分が何のスポーツの選手であるかということを告げた上で相談をしていただければ、競技をやっていく上でも役に立ってくると思いますので、その点注意をしていただければと思います。